今年ルーテル教会で1年間読み通している福音書というのはルカ福音書でございます。今朝もそうでした。ここのところこのルカ福音書から読んでいて、皆さんどういったことを気づかれるでありましょうか。聖書にはイエス様の出来事とかイエス様がなさったさまざまな働きですとかそうしたこともいっぱいありますが、同時にイエスの教え、これもたくさん出てくるわけですが、ここのところはですね、ずっとそうした出来事や行動とかではなくてイエスの語り、お話、言ったこと、これがずっと展開されているということに気づかされるのであります。日常生活のさまざまな場面でイエスが語った言葉を私たちはここのところずっと聞いています。そこからイエスがどういうものの見方をするのかとか、あるいはイエスが語る神様ってどういうお方なのか、イエスが描く神の国とはどういう世界なのか、そうしたことを教えを受けているわけであります。で、今日のところもやはり、そうであります。イエスがこれをしたという出来事ではなく、むしろイエスの語り、お話が私たちにとって大きな意味を持ってまいります。話題は少しそれますが、今はたと立ち止まって、そもそも宗教というのは何のためにあるのかということをちょっと考えてみていただきたいと思います。そうすると多くの人たちが、ここにこうして普段からこの礼拝をしていらっしゃる方は少し違った感覚かもしれませんが、日頃は世俗にどっぷりと使ってしまって心が汚れている、そうした日頃の汚れを少しでも清めたい、そんな思いから教会行ったり、あるいは禅寺に行ったり座禅を組む人がいます。そうした時にその人たちの心の中でどういうことが起きているだろうかということを考えてみると、大げさに言うと善と悪が戦っているかもしれないなと思うんですね。葛藤が起きている。普段はきれい事ばかり言いながら、実際やっていることと言ったらとても褒められたものじゃない。人に向かってお前は言っていることとやっていることが全然違うじゃないかなんて責めておきながら、ちょっと待て、本当は自分もそうだなとはたとこう気づいて、そのうちにだんだんと自分が嫌になってきて、こういう現実から逃れたい、そんなことが心によぎったときに人は宗教に心が向きます。自分の汚れに気づいたときです。聖書でいうところのこれが、悔い改めなんですね。ダメな自分、いい加減な自分、弱さ、脆さ、 壊れやすさ、偽善、そうした言葉がその人の心の中にだんだんと占めていきます。心の中がそうした言葉で埋め尽くされていきます。そして聖書ではそうしたダメ出しした自分のことをひとまとめとして、あまり聞こえは良くないんですけども、明治時代のキリスト者が訳した言葉を今も使っています。罪人、こういうふうに私たちは呼ぶわけであります。まあ、心が折れる、そういうことをよく言いますが、そういう気持ちに、心が折れる、そういう状況になりたい人など誰もおりません。心が折れると当然元気がなくなるし、何をするにも嫌になってしまいます。そういう時というのは本当につらいものでありますが、けれどもですね、聖書的に考えるとその時この人には気づきがあったんです。すべきことをできない自分、やってはいけないことをやってしまう自分、自分は全然正しくなかったという気づきです。良心の呵責が働くのです。当然へこみます。へこむことはつらいですが、この人がこうしたプロセスを経てへこむのはいけないことでしょうか。心が折れるのは嫌ですけど、自分の弱さや過ちに気づくことは良くないことでしょうか。決してそうではありません。たくましく力強く生きることを求められているこの社会にあっては、こういうものの見方を、マイナス思考というふうな言い方をして、社会はあまり歓迎しない向きがあります。けれども聖書的に考えるならば、これはとても良いことなのです。リオデジャネイロのオリンピックが終わりましたが、その中で一流選手たちの素晴らしい活躍に感動させられました。金メダルを目指す人たちはマイナス思考というのは絶対にしないんだそうです。マイナス思考をしてしまうと、それがプレッシャーになってパフォーマンスに大きく影響をするらしくて、マイナス思考は絶対にダメだというお話を聞いたことがあります。確かに一発勝負ですから、そういう一発勝負に挑む時というのはマイナス思考はダメでしょうね。けれども人生という長い道のりは、これ一発勝負ではないのです。曲がりくねった長い長い道を歩んでいくのが人生という旅路。心が折れたりへこんだりは絶対にあります。避けられません。にもかかわらずですね、その都度そこで無理やり鼓舞して、無理やりポジティブにプラス思考でやろうとすると、これはいい結果は出ません。むしろへこんだらそこから立ち直ることこそ大切です。ですからまず今の自分に気づくこと、 これは最初の大事なステップでありましょう。ですからダメな自分に気づくことはいいことなんです。もっと言うならへこむことはいいことです。イエス様は言いました。宴会を催すときには貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人、耳の聞こえない人、あ、なかったかな、目の見えない人を招きなさい。今日こう言いました。興味を引く言葉です。興味を引く言葉です。で、この言葉を文字通り解釈しようとするのは危険です。この言葉通りそのままやったらあなたは救われますよという意味ではございません。私たちって時にこう短絡的に聖書を読もうとしますから、あ、そうか、それやれば救われるんだというふうに思いがちなので、この点は気をつけたいことですね。まあ、先ほど子どもたちともお話ししたんですが、今はパラリンピック、来週再来週ぐらいですかね、という輝かしい舞台もある時代になってまいりました。ですから障害を持った方々がそれが理由で生きる権利が奪われるということはもはやないはずなのですが、ないはずなのですが、私どもの記憶にはつい最近起こった痛ましい障害者施設での事件が頭をよぎってまいります。障害者を無差別に殺害するというおぞましい卑劣な犯行を起こした一人の若者のことを忘れることができません。障害者の人権に対してあのようにおぞましいことを考える人間が今もいるということ、そのことを思うと、イエスが生きておられた時代と今もあんまり進歩してないな、そんなふうに思わされるのであります。そもそもどうしてイエス様はこういう言葉を語ったのか、その経緯を少したどっていく必要があると思います。本日の福音書のこの冒頭の7節を見るとですね、こういうふうに書いてあるんです。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。こういうふうにあります。そういう場面に出くわしたんですね。もうつかつかつかっと自分は当然ここに座るべきだと思って定席に座る人がいるのを見てイエス様はこの話をされたわけであります。で、ここで定席を自分から選んでつかつかつかっとこう進み出て座るのは誰かということですよね。誰か、8節にもちょっと書いてあるんですけど、これは当然身分の高い人であります。聖書の脈絡で考えますと、例えば祭司であったり、例えば律法学者、あるいはファリサイ派と言われている人たちじゃないかな。聖書に親しんでおられる方はすぐそういうふうに想像がをつくことができます。つけることができます。いろんな点で優遇された人たちであります。で、イエス様が宴会に招いたのはその正反対の人たちだったわけであります。招かれざる人を招きなさいとイエスはここで教えておられるのであります。今の言い方で言うなら、先ほどから言っておりますが、彼らこそが 心が折れた人々でした。へこみっぱなしの人々でした。差別を受けて、軽蔑されて、立ち上がれなかった人々でした。この人たちをイエスは招いたのです。彼らは決して罪を犯したとか、人に迷惑をかけた、そういう理由でへこんでいるわけではありません。何も悪いことしてないのに、存在そのものが否定されてしまっていた人なのであります。そうなると、なんで俺はこの世に生まれてきたんだろう、まあ、そんなふうに感じながら生きていた人であります。自分が罪人と悟る前に、もうすでに人が指をさして、あなたは罪人だとこういうふうに言われて、あ、そうか、俺は罪人なんだと、わけもわからず気づかされた人たちが招かれざる人であります。誰が名指ししたのか、お前は罪人だと誰が名指ししたのか、高貴な人でした。例えば立法学者とか、あるいは国会議員とか、こんな人たちでありました。身分の高い高貴な人と、身分の低い罪人というはっきりと区別された二つの塊が今イエスの前にいるのです。イエスは言いました。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。この御言葉はそのままイエスの前にいたこの二つの塊、両者に当てはまります。イエス様の言葉を聞いて、例えば今日の御言葉から私たちは人をどう見るかということを教えられるのです。差別撤廃とか人権擁護、まあ、そういう四字熟語を持ち出して、社会問題 を訴えるということでもこうあるかもしれません。あるいはイエスの言葉によって心を入れ替えよう、そんなふうに思う方もいらっしゃることでしょう。社会に貢献できる人間になるために、人々のお役に立つ人間になるために、自分がもっと立派な考え方を持って良い人間になるためにイエスの言葉がある、確かにそういう見方もできますし、そうした教えをキリスト教というのは担っている部分もあります。宗教の大事な役割と言っていいかもしれません。この人間の徳を高めるとか、いわばこの道徳的な側面ですね、これも宗教の大事な役割なんですが、しかしながら今日私が申し上げたいのは、そうしたことは付録です。付随的なことでしかありません。イエス様の言葉を聞くとき、最も大切なこと、それは御言葉を聞いて私が何をするかではないのです。あるいはどういう考え、心を入れ替えてどういう考え方を持つかでもないのです。イエス様が語る御言葉で神を知ることです。神を見ることです。神と出会うことです。そしてその神様の御国に、こんな私も招かれているということ、そのことに気づくことです。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人たちと共に、私たちもこの宴にイエス様によって招かれているんであります。今日の言葉から こういう気持ちを持つ方もいらっしゃるかもしれません。イエス様の御言葉を聞いて、これからはもう少し謙遜とへりくだりを身につけなければ、慎み深く今日から生きよう、こういうふうに心を改め思われたとすれば、それは素晴らしいことですけれども、あなたがそういう人になるために、イエス様があなたを招いているわけでもないんです。立派な人になるためにイエス様は私たちを招いているわけでもないんです。神様の謙遜を見るために私たちは招かれています。神の謙遜、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。神様のへりくだり、これは歴史の中で起こった悲劇であります。聖書の言葉を引用しますと、神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。この聖書の御言葉に描かれたお姿、イエス・キリストの十字架こそ神の謙遜、へりくだりでございます。このイエス様のお姿のうちに神様はご自身を表されたのです。あの十字架の上に主イエス・キリストは私たちへの愛を示してくださったのです。お祈りします。天の神様、私たちを神の御国に招いてくださりありがとうございます。あなたの招きはいつの時代にも開かれています。どうか私たちがそのことに気づき、あなたがお示しになった謙遜にお知り、さらにあなたと共に生きることを、生きる喜びを得ることができますよう、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。